ものすごい睡魔が襲っておりましてね。でその睡魔がですね、まあ、寝ても起きてもずっと睡魔が続いてるんですね。でこれが 2,3 日続く状態が今まで何回かあったんですけど、何が起きるかというと、大地震です、はい、割と近い場所、まあね、自分が住んでるところからそれどれぐらいですかね、まあ、半径1500キロぐらいですかね、そこまでねえかな、まあ、あの日本列島のどっかでドドドンと来るようなそういうようなことが今までたくさんあったんですが、果たして今回はどうでしょうか、皆さんもどうぞご期待いただきたいと思いますが、 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズルムケサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島だらどの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいります。この手くれですけれども、この7月いっぱいで、大リニューアルというふうになります。何が行われるかというと、もう令和系のネタはもう外しますはい、でもう新しい雰囲気で、装いも新たにということで、まあ半分ぐらいスポンサーが入れ替わったりするんですけれども、でまあこれサービスっていうことになるんですけど、もう5月ぐらいで、このテイクレの契約料金が終わってるところがあるんですけど、もう6月もそうですね、まあ、これ7月いっぱいまでこのまま流させていただいて、そして7月終わって8月からリニューアルということになります。まあ、これ個々のそのスポンサーにはお知らせを改めてさせていただこうと思っております。ということでこちら MLS 私榎田信也もただ一人、そして IBB 九州にいるのはこの方です。
八尾谷優子です。
今日はこれ今ね夜収録なんですけど、これは7月の今日は3日金曜日の現在時刻20時40分なんですけども、熊本はどうですか、暑いですか涼しいですか。
いや普通ですかね、そんな暑くもないし夜は、暑くもなく、寒くもなく、
そうですか、窓開いてるんですか。そこ
開いてます。
ということは虫が入ってくるんですよ、虫が。
はい、でも虫はまだ入ってこない、
もうガネブンの入ってくったよ、ガネブンの。
カナブンはこの間入ってきとったんだけど、また一昨日こう置いていって
逃がした。カメムシも入ってくるよ、これから。カメムシの、
カメムシはないですね。
ああそうですか、ということでございましてね、はい、今日はね収録前にねちょっと大きめのニュースが入ってきたものですから、ちょっとこっち側の番組もちょっといじってる感じなんですけど、まずはお送りしていきましょう。こちらは宮崎県宮崎市からいただきました。50歳特撮系主婦、ラジオネームサボテグロン。
ありがとうございます。
ネットフリックスでガス人間が公開になりました。原作は1960年の東宝映画ガス人間第1号ですが、こういうマニアックな作品のリメイクもありなんですね。いよいよリメイク企画の帝王榎田信也門師匠の時代が到来かもしれませんって。別に私リメイクしてませんけどね、適当にいつも言ってるだけなんですけど、ガス人間、木田さんはもうあれですよね、昔からネトフリに入ってもバリバリ見てらっしゃるっていう方ですよね。
いや入ってないですね。もう始まってるんですか。
始まってますよ、はい。まあ、私は一応、まだね、時間がなかったんで、第1話しか見てないですけど、 はい、一応見ました。
で、面白いですか？
面白いですよ。ただでその1960年の東宝映画本田石郎作品のガス人間第1号主演が土屋義雄さん、そして八千草薫さんですね。で、あとまあ何点ですかね、そのやっぱ1960年のその時代背景と、そしてその何でしょう、その当時のその東宝の色合いっていうかね、カラーっていうんですかね、まあそこら辺はまあちょっと今回のそのネトフリのやつとはもうまるで違う、まあやっぱり現代の設定になってますんで、でストーリーももう全然違うわけですよ。でその前のその1960年のガス人間第1号はまあこの土屋義雄さん演ずるガス人間が、まあ、この人はまあ、宇宙飛行士の実験って言いますかね、それによってですね、ガス人間になってしまうというふうに、まあ、改造されてしまった、まあ、かわいそうなお兄さんなんですけど、で、ただその自分がガス人間になれるというその能力を引っさげて、ある目的を果たそうとし始めるわけですね。で、それは何かというと、踊りのお師匠さんである、日本舞踊の踊りのお師匠さんである、大変に美しい八千草薫さんがですね、まだ若くて綺麗ですよね。しかも八千草薫さんって結構晩年、おばあちゃんになってもずっとなんか可愛らしい感じのおばあちゃんで出てましたけど、優しい感じの。やっぱり、ね、若い頃はね、キリッとしてるんですよ、顔が。だちょっとね、目とかがね、きつい感じ。まあもちろんメイクもあると思うんですけど。で、その八千草薫さん演じるその踊りの師匠さんが、まあまあ経営的にうまくいかないっていうのもあって、で、その、なんですかね、その、お金に困ってるっていう部分はあるんですね。それを何とかしなきゃっていうことで、その八千草薫に惚れているガス人間土屋義雄が、自らガス人間になることで、その能力を使って銀行強盗を連続して起こすんですよ。で、その集めたお金で、その日舞のイベントを開催させると。で、まあ、ところが、そういう汚れた金で、そういう日舞のイベントをやるのかという、当然そういう声も上がりますし、あと警察も追っかけてくるわけですよね。で、で、そして、まあ、最終的にどうなるのかというと、この八千草薫さんが、まあ、自分のことを好きでいるガス人間、まあ、しかもその社会役でもあるガス人間、これを何とかしなきゃいけないと思い、その日舞のステージの上に上がってきたそのガス人間と化した土屋義雄さんに自ら火をつけて、二人とも火に包まれて最後死んでいくという、まあ、大変な悲劇なんですね。まあそれがその一作目の1960年のガス人間第1号なんですけど、まあ、今回は韓国のクリエイターが入ってる、まあ、日韓合作みたいな形になってますんで、まあ、ちょっとえぐい感じがかなりこう、日本の作品と違って韓国の作品って結構えぐいところの表現っていうのは得意なんで、そこら辺を割と前面に出してる部分がありますね。で、まあ、冒頭のシーンは、ある大学教授がテレビの生、情報番組に出演している最中に、その、ガス人間と化したガスが、スーッとこう、スタジオの中に現れて、で、その大学教授の、その口や鼻からスーッとそのガスが入っていったわけですね。で、その状態で、その、教授は苦しみ出して、そして体が膨らみ始め、で、宙に浮き始めて、で、スタジオの天井付近まで上がったところで破裂するんですよ。で、その、対談をしていた記者、とか、そのスタッフのところに、その肉片や、血液が、もう雨あられと降り注ぐという、しかもその様子が全国にテレビで生中継されているという、そういうとこから始まる。で、さらに、その、捜査を開始した警察、まあ、これ捜査一課の、刑事が小栗旬君なんですけど、で、それで捜査が始まるというやつなんですけどね。で、まあ、その、これ犯人が、犯行予告をするわけですよ。で、実際に出てきてくるんですけど、で、警察は何もできないんですよ。もうガス人間と化してしまった、ガスを、まあ、止めることができないので、もう、 機動隊ももうめちゃめちゃにやられてしまうっていうところ、まあそれが第1話で、今後どういうふうになっていくのかっていうような感じなんですけど、まあもともとガス人間でもある木田優子さん、いかがですか。
あのガス人間役の俳優は誰ですか。
ね、今回のね、あのあれなんだっけ、なんて読むのか分かんないですけど、なんかあの今回選ばれた人ですよ。
じゃあ、あんま知られてない人なんですね。
なんかその筋じゃ知ってる人多いんじゃないですか。なんかアーティストだと思うけどな、うん、なんか俺もよく分かってないんですよ、うん、でなんか韓国の人っぽいよね、なんかね、うん、なんか喋り方がね、あの私全然予備知識なしで見始めたんで、まだ俺予習してないんですよ、このそのネットフリのそのガス人間で、単にあのそのね、後輩の小栗旬君が出てるというそれだけのことで見始めたというところなんですけど、連続8話あるんですかね、なのでこれからどういうふうな展開をしていくのかっていうところなんですけど、まあこれがこれのリメイク、もちろんこれリメイクですから東宝が噛んでます。あの東宝とその韓国のプロダクションが、まあ、あの合体して今回作ってるみたいな形なんですけど、まあそれだったらいろいろできるんじゃないですか。まあこの流れでいくと伝送人間ができますね伝送人間っていう東宝映画があるんですよ。主演鶴田浩二、これもあの中で犯罪者ですけどいけるんじゃないですか、伝送人間。そしてやっぱこれこの間の夜中の生配信でも出たけど、やっぱマタンゴだよ。マタンゴは多分俺リメイクしてくると思うよ、間違いなく。木田さんもね、あの前世はマタンゴだったんですけど、いかがですか。
もうあらすじ忘れちまったですね。
マタンゴ知らない、あらすじ。
見たけども忘れ
た。若者たちがあの船に乗って、あのまあレジャーで楽しんでいるんだけど、その船があの故障した上にそのあの漂流して、で無人島みたいなところに漂流しちゃうわけですよ。でそこでまあ最初のうちはまだ食料の備蓄があったけども、途中からもう食うものが枯渇してしまい、みんな飢え始めるわけよね。でそうしてるうちにあの上陸したら、その森の奥にあの謎のなんか極彩色のキノコがいっぱい生えてるわけよ。で食べちゃいけないって言うんだけど、それでももう空腹に耐えかねた人がそれをつい食べてしまうわけですね、マタンゴを。で食べたらこれがなかなかうまいということで、みんな食べ始めるわけです。そうするとそのマタンゴを食べた人たちはマタンゴになってしまうんですよ、キノコ人間に、という恐怖、あんま恐怖でもないんだけど、まあ、あの、人のいろいろ業とかね、欲とかがね、まあ、あの、色濃く描かれている非常にこう面白い作品、マタンゴ。これは、だから私あの、夜中の絵のだらでも語ったんですけど、これはまず間違いなく、タイアップがいっぱいつきますよ。まずですね、おそらく山崎パンとか、ああいうあの、パンメーカー、もしくはコンビニ、これが、あのタイアップでつきます。で何が起きるかというと、マタンゴを売り始めます。美味しいマタンゴを、これ売れるね前ね、そのマタンゴの、撮影の現場では、東京のあるそのお菓子屋さんのに特注したそのマタンゴを使ってたんですよ。でそのなんか米粉かなんか使って作った、まあ要するに和菓子なんですよ、マタンゴは。でそれをあの役者さんたちがそれを食べるっていうシーンがあったんだけど、みんな本当に食べてんだけど、これがうまいとマタンゴがなので、ついあの撮影の合間とかでもみんなそのお茶受けにマタンゴを食べ始めて、マタンゴが足らなくなるというような、そういうエピソードが残されてるんですよ。なので今回もその映画で出てくるであろうそのマタンゴをね、再現しましたって言って、とっても美味しいマタンゴ、あなたもこれを食べるとマタンゴになれるかもしれないとかってテレビ CM 打てば、もう確実にこれあのそこら辺のお子たちが食いつきます。で、で割とあのナチュラルな材料を使って、決してその体に害のないような、しかも美味しいマタンゴにしたら、これはもう買うでしょう、キラウさん。
いや
もうあの会社で今日は木原さんあのランチは何え私マタンゴよっていうそういうい そうい
う買わないです、ね、
今日はねマタンゴをね5つ間食べるのとかって言ってあなたも一つどうふふふふとかって言ってこれが流行るというもうみんなで水の汲みごっこをやろうっていうそういうそういうそういうことになっていくだろうなと私は見ておりますね。なのでマイナーな特撮とかそういうマイナーなそのサスペンスの映画だとかってでまあ実際に興行収益は上がらなかったんだけれどもいざ見てみるとなかなか面白いっていうような作品なんて結構あるわけですよ。でこれをねそのまあ何ていうんですか、まあ、現代風にアレンジしてもよし当時の時代背景をそのまま色濃く描いてもよしなんかこうそのおそらく必ずこう受けるそのなんかフックできるなんかこう何かがあると思うんですよね。だからそこら辺をこううまい具合にくすぐってやると本当リメイクっていうのはいくらでも僕は可能性があるなというふうに思ってまして、まあだからとりあえず今回のこのガス人間あたりはなかなかなもんだと思いますよ。でやっぱ目のつけるところは良かったんじゃないかなと思います。でそれとやっぱり現代のその特撮の技術がいろんな意味で追いついてきてるっていうのと、それともう一つ言うのは安くなったってことだと思います。今回のそのガス人間で使われてるであろう、その、まあ何ですか、もやもやっとしたガス、ちょっとこう、煙のようなガスを表現しているその CG なんですけど、これは、いつ頃作られたかっていうと、もうすでに20年経つんですよ。でこれ最初に使った映画がハムナプトラっていう映画がありまして、そのねなんだエジプト のピラミッドだとかああいったところにそのかつていたそのファラオとかそういうやつのその怨霊みたいなのが出てきてっていうまあどちらかというと B 級ホラーみたいな形で作られたものなんだけど、それが世界的に大ヒットしたもんだから、もうお化け映画になっちゃったのがこのハムナプトラなんですけど、で、ハムナプトラの時に砂嵐を表現する技法として CG をうまく使ったんですよね。で、それがね、おそらくその技術がそのまま降りてきてます、今回。で、もうちょっともちろん良くなってますけど、で、当時のそのハムナプトラで使ったであろう CG のそのソフトの価格からすると、おそらくもう10分の1とか20分の1まで下がっちゃってるんだと思うんですよね。なので作りやすくなったっていう。だから、20年前ぐらいの CG とかですげえなこの映像表現って驚いたよっていうようなやつなんかもうとんでもなく高いわけですけど、それが今安くなってきて、俺は使ってみようかっていうような感じで、それで、そっからアイデアを広げるっていうようなこともあるんじゃないかなというふうに、ちょっと思ったりしております。さあ、ガス人間はどれぐらい、ヒットするんでしょうか。続きまして、神奈川県川崎市からいただきました49歳主婦、ラジオネーム、うららかな午後。
ありがとうございます。
俳優佐藤二朗さんのハラスメント疑惑を週刊文春が報じている問題、どのように分析なさいますか。私は、佐藤二朗さんが好きなので、どうしても額面通りには受け止められませんということでいただきました。これIBB ジャーナルで特報でも出してますけども、佐藤二朗さんと何回も共演の経験がある木田上英子さん、いかがですか。
共演はしてないですけど、
はい、
私も佐藤二朗さんの方に、はい、
なんかね佐藤二朗さんをかばうがあまり橋本愛さんをバッシングする声もあるわけですよ、はい、僕はちょっとそれは違うなと思ってるんですよね。橋本愛さんはそれ、はい、だってそのトラウマを抱えてしまったのはこれ仕方ないことだし、で、それを、作品、このドラマの、夫婦別姓でかですね、これのプロデューサーには、そのマネージャーを通じて、そういう状況なんだってことは伝えてあるということだそうですから、で、それがその当初、この佐藤二朗さんのところには届いてなかったと、もともとはね、そこで起きた、そのボタンの掛け違いだと思うんですよ。で、それはいろんな意味で修復することは可能だったと思うし、で、やり方もいくらでもあったと思うんですけど、で、それをね、なんで、それが、その、週刊文春に、そのネタが流れて、それが記事化されて、そして、 世に出てしまったのかっていう、この不思議な部分が一つと、そしてもう一つは、その橋本愛さんをブッキングするにあたって、キャスティングするにあたって、そのプロデューサーはまあどういう判断でまあキャスティングしたのか、そしてそのトラウマを抱えているって話をどう処理しようとしたのかっていう、ここに私は注目しておりましてね。だから佐藤二朗さんがちょっと変わった、まあ、あの役柄をよくやる人だから、その変わった人なんだろうなとか思う部分だとか、あるいは橋本愛さんがその週刊文春で書評みたいな コラムをずっと持ってて、それズブズブやんっていう部分だとか、あとまあもちろんその夫婦別姓だとか、いろんなその反戦平和とか、そういった部分で言うと、もうもろ共産党な考え方を持ってる女優さんなんで、なのでそのそこら辺に対して、その保守層とか、いわゆる右派がバッシングをしてるっていうのもあるけど、僕はそれも違うだろうと私は思ってて、なのでまあ、僕はプロデューサーが主犯説を、まあ、取っています。でそれはまあこれIBB ジャーナルでも語ってるんで、それをご覧いただいた方が早いんですけど、今回この、夫婦別姓デカというのは、まあ、フジテレビ のドラマなんですけど、制作しているのは共テレです。共同テレビジョンが作っています。で、まあ、ご存知の方も多いでしょうけど、共同テレビジョンというのは私がいた会社です。で、まあ、もちろん今いる人とって私何の関係もないから、全然も知らない人ばっかですけど、で、ましてや私ドラマ部門にいなかったですからね。だから全然違うんですけど、今回、このフジテレビのいわゆる局 P っていう局の放送局のプロデューサー、局 P が一人います。そして、京テレの方にプロデューサーが一人います。女性の方1名、男性の方1名です。で、この3人がプロデューサーなんですね。で、僕はここの連絡系統に何かあったのかなっていうのを一つ今危惧しています。で、その、橋本愛さんの側が、マネージャーを通じて、プロデューサーに、そのトラウマの件を話したということなので、局のプロデューサーっていうふうな言い方もしてあったと思うんで、ということは、局 P の方に話をしたのかなと。で、その局 P の、その、方が、まあ、本来ならば、その制作会社のその京テレの方の P に、まあ、二人いますけど、どちらでもいいんですけど、に、それを伝えておく必要があるはずなんですよ。で、伝えていたのか伝えていなかったのか、これがまだわからないんですけど、ただ、伝わってただろうと私はもちろん期待してますよ。伝えていただろうと。で、その上で、まあ、担当のその、京テレの方のプロデューサーが、まあ、大したこっちゃないよねっていうふうに思ったかもしれないし、おそらくそうだと思うんですよね。その、これは大変なことだな、これちゃんと佐藤二朗さんに耳に入れとかなきゃ、これはちょっと現場で混乱するよねっていうのもし考えてたら、絶対伝えてるはずなんで。で、伝えてないってことは、まあ、大したこっちゃねえから別にいいんじゃねっていうふうな風に思ったんじゃないかなっていうちょっと気がするんですよ。もちろんそれは裏取ってるわけじゃなくて、これ想像で語ってるんで、当たってるかどうか別わかんないですけど、ただね、その、なんせそのドラマの内容が基本的にコミカルな内容だし、それと別になんか夫婦別姓の夫婦だという設定ではあるけれども、別になんかラブシーンがあるわけでもなく、濡れ場があるわけでもなく、そのなんか絡みがすごい濃厚なものがあったりとか、ボディタッチがやたらあるとかっていうことでもないので、まあ大丈夫じゃねえっていうふうにプロデューサーの方で思ったんじゃないかなっていう気がしてるんですね。で、それを裏打ちする、まあ、裏打ちするかもっていうふうに言っておきましょうか。この夫婦別姓デカの、僕はまあ、第1話しか見てないんですけど、第1話の最後のスタッフロールを見た上で、まあ、お話しするんですけど、いろんな当然スタッフが絡んでるわけですよね。で、当然その、撮影とか、編集とか、照明とか、音声とか、あるいは美術、美少ってメイクですね、とか、その他効果、とか、いろんなものがあるんですけど、で、で、その中で、例えばアクションコーディネーターっていう人がいまして、で、これは、何かっていうと、その、まあ、刑事ものではありますんで、犯人を逮捕するような時のそのアクションシーンがあるわけですね。だから、そういったアクションをその、コーディネートする、スペシャリストがアクションコーディネーターとして入っていましたね。で、さらに言うと、フードコーディネーターも入ってました。 で、これは何かというと、まあ、そのドラマの中で飲み食いする、何か食べるものがある、あるいは飲むものがある、それを、まあ、まあ、撮影に適した状態でコーディネートする人、これが、まあ、フードコーディネーターなわけで、で、そういった方が入っておられます。で、さらに、制作協力の会社として、まあ、いくつかあって、例えば FMT っていうね、うちに似たような名前があるんですけど、これは富士、メディア、テクノロジーだっけな。なんかそういう、まあ、テレビ番組を作るための技術的なその支援をする。まあ、富士サンチェグループの一企業でありまして、まあ、例えば、特殊技術であったり、あるいはスポーツであったら中継者を出したりとか、そういうような協力をしている会社が入っている。あと、富士 R。これは富士テレビの直系の、まあ、美術会社。これはその、セットであるとか、まあ、建物の、まあ、作り物とか、そういったものをこうやるような専門の会社。とか、もちろん衣装、あるいは、撮影に関する特殊機材、今回使ってたのはドローン、あるいはカメラを乗っけて移動させるレール、あるいはジブクレーンっていうやつだとか、そういった機材を貸してる会社が入ってますね。あと編集に関わる会社だとか、いろんな社が入ってます。で、先ほどその申し上げたコーディネーターの中で、ああやっぱりないんだなというのが一つ見つかったんですよ。それがインティマシーコーディネーターっていうものです。で、このインティマシーコーディネーターっていうのは、ここ数年、まあ、もちろんハリウッドを中心に、その、当たり前にこう、出てきたスタッフの、まあ、ジャンルでありまして、日本では、まあ、ここ4、5年じゃないですかね、入ってくるようになったのは。で、今、ほとんどの映画には、インティマシーコーディネーター入ってると思います。で、テレビドラマでも、入ってる時あるんですけど、じゃあこのインティマシーコーディネーターって何をするコーディネーターなのかというと、これは、例えばラブシーンだとか、あるいは肌の露出が多いシーンであるとか、そういう、まあ、なんでしょうね、演じる側に、その肉体的、あるいは精神的負担が大きい、そういうシーンを撮影する場合に、その、演出というのは監督さんであったり、そういった人ですね。そっち側と、その役者さんの間に入って、お互いが納得して撮影ができるようにコーディネートする専門のスタッフのことを、これインティマシーコーディネーターと言います。で、これは、例えば、そうですね、例えば映画の中で、その性的な、例えばその、いわゆるレイプシーンだとかがあったとする。で、その、シーンが、例えば子役のを絡むような、何か子供が見てるみたいな、そういうシーンだった場合に、実際に、その大人の役者が、その、まあ、強姦する、されるっていうシーンを演じてる目の前に、実際に子役の役者さんをそこに置いて撮影するってことは、今もうほぼほぼ許されないんですよ。子供にそんなもの見せられないから。なので、それは必ずカットを割って、まず大人だけが演じてるところだけ撮ってください。で、子供はそれを見てるっていうところでポツンとそのオンリーで撮ってください。で、それをまあ何らかの形で合成するかカットで繋いでいくかっていう風にしましょうとか、そういう、まあ、初歩的なところで言うと、そういうようなことをアドバイスしたりする人、これがインティマシーコーディネーター。で、特にその、まあ、監督とか演出家っていうのは、要するに自分の思いを何とかしてその役者に演じさせたいっていうのがぐいぐい出てくるんで、なので、もっともっと脱いじゃえよとか、もう、ちゃんとやっちゃえとかって、もう言いかねないわけですよ。ね、で、その要求に役者さんも例えば、そのまだ新人の役者さんとかでこれから出て、有名になんなきゃっていう人なんかは、嫌なんだけど、その監督の要求に従わなきゃいけないっていう、なんか、本来そういう思いはないんだけど無理やりやらされるみたいな、それがあっちゃいけないと、そういう映画監督がつい最近もいたわけですよ。例えばそのシオンだとか、もう事件化しちゃってもう全く映画撮れなくなっちゃってますけど、ああいうような人が出てこないようにするために、そのインティマシーコーディネーターがいるんですけど、今回インティマシーコーディネーター入れてないんですよね。で、その例えば最初のうちに、その橋本愛さんが何らかのトラウマがあるっていうんだったら、私が例えばプロデューサーもしくは LINE プロデューサーだったら、インティマシーコーディネーターを起用していたと思います。で、その上で、 その例えば佐藤二朗さんと一回ちゃんと話し合ってこういうような流れでいきますからっていうのは、そこら辺こう、まあ、それでやったらおそらく佐藤二朗さんなんてのは器用な役者さんだから分かりましたって言ってやってたと思うんだよね。で、だからそこら辺をこうずっと見ていくと、なんかやっぱプロデューサーの問題、そしてひょっとしたらその京テレの中で何か起きてんじゃねえかってちょっと私気がしておりましたね。これは IBB ジャーナルでも言わなかったんですよ。その後いろいろちょっといろいろこう深掘りしていったら、なんかね、というのは共同テレビっていうのはもともとフジテレビの直系の子会社で、フジテレビもしくは官テレなど、そのフジテレビ系列の、番組を作っている会社なわけですよ、もともとは。ところが、これがその、基準をその、取っ払いましてね、どこの局の番組でも作るっていうことになっているんですね、今ね。だから別にTBS だろうが、なんだろうが、その、京テレっていうマーク使って出してるわけです。で、今、京テレっていうロゴは、なんかちょっと四角くて斜めに行くってこう右肩上がりになってる京テレって書いてあるロゴなんですけど、もともとはフジテレビと全く同じロゴ、フォントを使っていて、そして目玉マークがついてたんですよ。で、それを外したのはなぜかっていうと、目玉マークつけてると他局で使いたく、使いにくいからっていうことがあると思うんですよね。なので、まあ、例えば同じ例で、TBS の直系の子会社で演出家だとかそのディレクターだとかをずらっと揃えている TBS スパークルって会社があるんですけど、この TBS スパークルも他局でやる場合は TBS っていうロゴ外してるんですよ。スパークルって会社で出てくるんですね。で、それと同じような形だと思うんですけど、その他局で番組を作り始めた、他局の番組を作り始めた。で、すごいその京テレってもう売れまくりなんですよ。もう、場がつか作ってんですよね。で、その、まあ、いろんなものがあるんですけど、まあ、一つ有名なところで言うと、テレビ東京で作っている、その、ずっとシリーズが続いているドラマ、孤独のグルメ。孤独のグルメは、京テレで作ってます。で、その孤独のグルメで、昨年かな？今年に入ってたってかな？ちょっとわかんないけど、最近ですよ。ある事件が起きました。これは何かというと、ロケをする、ロケ、温泉場のロケで、下呂温泉だったと確か思いますけど、そこの温泉旅館の、まあ、風呂場のシーンを撮るっていう予定で、お願いをしてたんですね、その京テレのスタッフが。で、おそらくは、その、松重豊さん演ずる、井の頭五郎が、どっかでなんか食った後に、そこの旅館で、その一風呂浴びて汗を流してるっていうシーンかなんかをまあ撮りたかったんだと思うけど、待てど暮らせどロケ隊が現れない。で、連絡してみたら、あ、すいません、そのシーンなしになっちゃいました。すんません、で終わっちゃったと。で、旅館の側としてはいろいろ準備してたのになんだよ、それはっつって、それをまあ SNS で呟いたところ大問題になって、ネットニュースだとかで取り上げられて、で、大慌てで、その、京テレの偉いさんが、謝罪会見をするというようなことが起きてんですよ。で、なんかね、人手不足とか、なんか仕事がいっぱい入っちゃって、注意散漫になってんじゃないかなっていう、なんか、そんなちょっと気がするんですよね。で、特に私が、まあそこにまあそんな長期間じゃないですよ、在籍していた頃、その先輩、そこの会社の先輩たちから教わった一番のその、私にとって宝物は何かというと、実は、ほうれん草なんですよ。京テレで、その、ほうれん草の大事さっていうのを、やたら言われてたんですよ、その時俺。で、ともかく、その、情報をいかに正確に伝えるか、それをちゃんとやれば、その現場で事故はほぼ起きないし、そして視聴者に正しいものを伝えることができますよっていうのは、そんな話をね、本当にもうしつこいぐらいに聞かされてたんで、だから少なくとも京テレで作ってる番組でなんかそういうトラブルが起きたって話は僕はついぞ聞いたことがなかったんですけど、その孤独のグルメの話を聞いた時に正直本当驚いたっすよ。そんなポカをやるの京テレがって思って、で今回この夫婦別姓デカのこの話を聞くと、 あれれれれ、どうかしちゃってんじゃねえのっていう今気がしているというのが私の正直な感想であります。で、できれば橋本愛さんにとっても、佐藤二朗さんにとっても、まあ、極力傷つかない落としどころを見つけて本当に周りで温かく見守ってほしいなっていうのが私の思いなんですけど、まあ、これについて平上さんどうでしょうか。
いや、私そもそも論、
はい、
そんなトラウマがあるんだったら女優業ってできるのかなっていうのがまず一つ、
はい、
そこがだってそこがな、そこさえ乗り切れっていうか、
うん、
女優業さえね、いや、ちゃんとそのトラウマを乗り越えてできるんだったらこの問題もそもそも起こらなかったことですよね。
それについてはいろいろ意見が実はあって、女優さん俳優さん問わず、その、うん、男性女性問わずっていう話ですけど、 NG って結構あるんですよ、うん、私はこれはできませんっていうのは結構細かくあるんですよ。いろんな
それってた例えばですよ、
例えば
これは、
例えばもちろんほら、ヌードは嫌ですとか、まあ当たり前にあると思いますよ、それは、ね、
まあまあ、そう、
ね、
それはだって大幅に、
で、あと他にね、例えばね、もう握手が嫌いですっていう人とかいるんですよ。握手しません、私は絶対に触りたくありません、接触することが嫌いですって実際にいるんですよ、とか、まあいろいろもそれぞれによってね、本当にね、そんなこと気にしてんのっていうような人とか結構いますよ、現場では。
それは今うまく乗り越えてるってことですか。
そういうことをしなければいいですよねって、じゃあ代わりの表現方法をやりましょうっていうようなことを工夫したりするのは現場では結構ある。なので、その橋本愛さんがどういう理由でトラウマになって、で今回そのなんだ、佐藤二朗さんの手が橋本愛さんの顎に触れたって言われてるでしょ、顎のところにギャってこう、でそれが NG だったっていうんで、そのシーンは当然テイクになってなくて撮り直しになってるのが流れてますよね。そのシーンかどうかっていうのもはっきりはしないけど、どうやら言われてるのは橋本愛さんがハンドル握って運転してる横で助手席に座った佐藤二朗さんがいて、で佐藤二朗さんがともかく今シングルベッドが欲しいっていうセリフを言うんですよ。で今はダブルベッドで二人で寝てるけど、自分は睡眠時無呼吸症でいびきかくからとかっていろいろ言って、できればシングルベッドを買いたいんだって言って、で、それをその、橋本愛さんは別に買わなくたっていいじゃないのって話になって、まあ、ちょっとした夫婦喧嘩になってんだけど、そのシーンの中で、その佐藤二朗さんが自分がシングルベッドかなって言って、あまり言うと、もうそうした途端に橋本愛さんが、運転してるにもかかわらず目つぶってしまうって、うーってやってしまうってんで、危ないからって言って佐藤二朗がビビりまくるっていう、そういう、まあ、コミカルなシーンなんですよ。そのシーンで、その目つぶってる橋本愛に向かって佐藤二朗さんが手を伸ばして顎のところをこう開けて、なんか口を開けたとかなんとかってなんか話がなんかあるんだけど、まあそれは見てないから、現場知らないから分かんないですけど、で
なんか行き過ぎたことがあるんだったらそれはいけないですけど、
ちょっとね、それはね、それは分からない、現場にいないから、うん、ただ NG があるっていうから、うん、女優はやれないだろうっていう飛躍した話になっちゃってる部分があるけど、それはちょっとやりすぎかなと思ってます私も。で、でおそらくだけど佐藤二朗さんはそういう NG がいっぱいあるんだったら、いっぱいっていうか、それがその強烈にあるんだったら今のその状態では女優はできないよねっていうふうに、まあおそらく優しく言ってると思うんですよね。ハラスメントみたいななんとかっていうことではないだろうと私は思うんですけど、ひいき目に見てるからかもしれないけど、僕はそう思いたいんですけどね。で、まあ、ともかく、僕はこれちっちゃな問題だと思うんですよ、実は。大した問題じゃなかったのを、週刊文春が無理やりでかくしちゃって、で、それをその事後の対応が、フジテレビも本当にひどいなと私は思ってて、で、これ一人の俳優ぶっ潰そうとしてんじゃないかっていう、何考えてんだろうなっていうふうに私は思うわけですよ。で、
そしたら橋本さん側の方もコメントを早く出した方がいいってことですよね。
と思うんだよ。
出してないですよね。
と思うんだよ。それ
出してないですよね。
そう、ほったらかしにしてるからね。それなんでなんだろう。
そこもだから、早く出せばいいのに、そこもあんまり出さないと、うん、やっぱ向こう、橋本さん側もちょっとおかしいと思いますよ。
いや、だからね、どういうね、その意図があってそうしてるのかとかって思っちゃうので、うん、その なんか気持ち悪い事件だなとは私は思ってます。で、それともう一つやっぱり週刊文春落ちたね、相当。もうこんな記事載せるじゃダメだねっていうようなことを一応言っておきたいと思います。ということで一旦 CM に行きまして、これから B 枠 C 枠連発で、ある問題を取り上げていきます。一旦 CM です。
アジナミセ探訪。今回のアジナミセは熊本市新市街焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたします。店長のキムさんです。
すみだ。
こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。すみだ。こちらのお店ではより良い品をより安くをモットーにされているそうですね。
すみだ。
お客様にも大変好評だそうですが。
すみだ。
やはりこうお客様の美味しそうな笑顔を見ると嬉しくなるもんなんでしょうね。
すみだ、すみだ。
ゆくゆくは全国チェーンを狙ってるそうですが。
すみだ。
大きな目標に向かってこれからも頑張ってください。
すみだ。
今回の味な店、新市街の焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたしました。
すみだ。
こちらは東京都江戸川区からいただきました。44歳会社員、ラジオネーム江戸川六郎と妙見島マーガリン協会。
ありがとうございます。
ついに山本ステイ太郎のスピード違反の全容と処分が発表となりました。令和新選組が発表した文章によりますと、これ全文があるんですけど、山本太郎代表の道路交通法違反について令和新選組2026年7月3日山本太郎代表が道路交通法違反により罰金及び免許運転免許停止の処分を受けました。これを踏まえ党としては山本代表に対し幹事長による厳重注意の処分を行いました。党としては本件を重く受け止めるとともに、山本代表に対し法令遵守及び安全運転の徹底を改めて求め、再発防止に努めてまいります。でさらにこの事案の概要ということが記されております。何が起きていたかってことですね。2025年10月9日木曜日午後2時34分ごろ、山本太郎代表がレンタカーを運転し東九州自動車道を走行中、上り鳥栖起点 138.3 キロポスト、これは大分県大分市横尾というところだそうです。で法定速度時速80キロだから、ここは80キロで走れっていう高速道路です。そこを時速149キロ、まあ、これも事実上150キロですね、で走行し法定速度違反により検挙された、まあ、これはそのいわゆるオービスというあの速度違反自動取締装置による撮影と記録によって発覚したものであると。でこの交通違反により2026年4月20日月曜日付で略式命令による罰金9万円の刑事処分が課され、また2026年5月15日金曜日付で運転免許停止90日の行政処分が下されたということになっています。まあ、これがその令和新選組が発表した、まあ、そのコメントですね。69キロオーバーもなかなかですが、まあ、この処分、この令和新選組のねこの厳重注意という処分もひどいもんですということでいただきました。すごいですね。これあの産経新聞によりますとですね、まあ今言ったことと同じなんですが、令和新選組は3日前参議院議員の山本太郎代表を山本常時幹事長による厳重注意処分にしたと発表しました。山本代表は昨年10月大分市の東九州自動車道でレンタカーを運転中、法定時速80キロを69キロオーバーする 149キロで走行し、今年4月20日に道交法違反、速度超過の罪で罰金9万円の略式命令を受けたということです。行政処分は90日間の免許停止となっています。この山本代表のスピード違反については週刊新潮が3月に報じていました。でこの週刊新潮によりますと、大分県内でサーフィンをした後佐賀県に向かう途中でレンタカーを借りたということですが、このレンタカーの名義は山本代表ではなく別人名義であったと、これももう報道されております。で、速度違反自動監視装置、いわゆるオービスで違反が検知されたものの、県警からの連絡を放置しているうちに名義人に対する出頭要請が出たことから、山本代表が1月22日に県警に出頭したということになっています。で、山本代表はその県警に出頭する前日の1月21日に健康上の理由で参議院議員を辞職しています。高井隆史副幹事長は今年3月午後の、記者会見で山本氏への処分の進捗について問われ、いや遅れてしまっていて今日は間に合わなかった、一両日中に発表しますなどと述べ、会見終了後にホームページなどで処分内容を公表していますということですね。まあね、ひでえもんですよこれは。あの、キラさんこれどう思われますか。まあね、スピード違反といえばキラさんもすごいですけど
何がですか。いやいや、厳重注意って笑いますね。
例えばね、令和新選組ではね、かつて大西常喜さんという人がいましてね、でその方はその命のその選別みたいな発言をしたことで大変にそのまあ党内でもその議論が巻き起こり、で処分っていうことで大石明子だとか木村英子だとかもう怒りまくっちゃってね、で結果その、そういうカウンセリングじゃ講習っていうのかな、なんかそういう専門家のその講習を受けなさいとかいろんなことを言われてたんですよ。でこれって今回の山本のこれってやっぱこの道交法違反大きしかも著しいですからね。でこれについてやっぱりそのなんですかね、あのスピード違反はいかに良くないか、交通事故はいかに良くないかみたいな、そういう講習をちゃんと受けるべきだと思うんだよまず。でそれとね、あの厳重注意って何やって話ですよ。普通ね、厳重注意ってね、自分より目上の者とか偉い人からね怒られるわけじゃないですか。普通注意っつうのはこれ自分より格下のやつから言われるわけだろ。聞くもんかいこんなものが。だって山本代表これからは本当注意していただかないと困ります、わかりました、終わりだよね。別にもう何のこれ効果もないと僕は思いますけどね。でまあ今日はね、この問題をちょっと通常の編成ではなく、この問題をちょっとこの B 枠と C 枠を使ってちょっと話をしていきたいと思うわけですよ。でまあともかくこの、今回、ポイントとなりますのはその刑事処分と行政処分の両方が下ってるってことですね。でその4月20日付で略式命令による罰金9万円、これが刑事処分です。通常例えば木田上さんがどことは言わないですけど熊本市東区穂田久保の、穂田久保放水路にかかっている橋のところで一時停止違反をしたようなことがなんかあったような気がするんですけど、その時に近くにたまたまいたパトカーに見つかってしまい、切符を切られたことがあるんですよ。あの時はいくらぐらい払ったんですかね。
ちょっと覚えてないですね。1万、
まあでもそんなもんだろうね。
うん、
でそれはお金ちゃんとすぐ納付しましたか。それはは
い、納付しましたよ。期日中に、
だからあなたは前科がつかないんですよ。
はい、
わかります意味が。これはね、その刑事処分にしませんよ、その代わりお金は払ってもらえますよっていう取引なんですよ。反則金っていうんですこれはね。でその反則金をちゃんと払えばそれで取り消し、処分取り消しっていうか、それでチャラにしてくれるっていうのが反則金制度っていうことです。で、それを超えてるやつが罰金とか過料っていうやつなんですけど、これ罰金っていうやつはこれ刑事罰なので、これは何かというと、 9万円をすぐに納付したとしても消えません。これはちゃんとその自分の戸籍に、これがついちまいます。これが前科ってやつです。はい。ですから山本太郎代表は晴れて前科一犯になったということですね。それでその令和新選組の山本譲二幹事長ももう無所に入ってた前科一犯ですから、前科一犯の先輩から前科一犯の後輩に、厳重注意の処分が下されたというような、非常に珍妙な話になってくるわけで、で代表の山本太郎が前科一犯、そして幹事長の山本譲二が前科一犯となると、その真ん中にいる、共同代表の大石明子はこれからですね楽しみですねということになるわけです。で、でもこれってそのすごいですよ。党の幹部が前科者っていうすごい政党が今いるんだなっていうことになるわけですけど、でただ一つ言えるのはこのね、刑事罰の略式命令が下ったのが4月20日、そしてその後の行政処分免停90日が決まったのが5月15日、もう2ヶ月経ってるんですよ。
遅いね。
2ヶ月いろいろ粘りに粘って厳重注意ってあるかって話ですよ。でまあ仮に私がこれを処分を下すような側、そういう立場であるならば、山本代表申し訳ないけども、あなた自分の貯金からまあちょっとことがでかいんで1000万出してくださいって、1000万、その1000万であなたがまあどっか知ってるところでいいから、子供食堂でも何でもいいから、そういったところにそのお金はもう基金として預けて、それを使って運用して、で子供たちのお腹を満たすようなことをちょっとやってくださいとか、なんかまあもちろんそれがどういうふうな制限が加わるか知らんけど、もう僕はなんかまだ社会に役に立つようなことをあなたとりあえず半年間ぐらいやってもらいますよっていう、その少なくともこの免停が解けるまでの90日間はそれやってもらいますよみたいなことを俺なら言うがね。で要するに示し、要するにけじめつけてもらえないとダメですよと、あなた代表なんでしょうと、あんな厳重注意で済むわけないでしょうがっていう話で、なんで言えないのこの人たちはっていうふうにまず思うわけですよ。でその前にだよ、その制限速度80キロのところで149キロ出すっていうこの感覚ね、しかもレンタカーで、で自分の契約じゃないレンタカーでだよ。でさらにね、このオービスで取られて、それがその、まあ、発覚して以降、その何をやったかっていうと、そのいわゆる速度レーダーをさ、その買えっつって買わせようとしたわけだろ。まあ最終的にポケットマネーで買ったとかって話だけど、もう反省してねえじゃんこの人。
うん、
次もオービスに注意しながらスピード出すぜって言ってるようなもんじゃんね。で実際にその秘書を務めていた、渡辺優馬さんのその配信の田谷亮さんとの対談とかああいったのを見れば、一体何が起きてたかってことがはっきりしていて、で大変にそのある種の短期っていうか癇癪持ちっていうか、山本太郎がその自らハンドルにいるともうそのこういうふうになるんだということで、こんな人物が政治家しかもリーダーであるっていうことが、それをその是認してしまうそのポンスケメダピラどもっていうのは何なんだろうと思うけどね。すでにこのコメントとか見ると、その大したことないじゃんみたいなことを言ってる人がいるんだけど、これ大概なことだぜ。69キロオーバーだぜこれはちょっとどうよと思うんですけどね。これでまた逃げ切ろうというふうに考えているのか、まあそこら辺も含めてもう一遍ちょっとね、深掘りをしたいので、次の C 枠で、週刊新潮、デイリー新潮がどのように報じているかってことを含めて、お伝えをしていこうと思います。一旦 CM です。
メディアプロデューサー、災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座榎木塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくは榎木塾で検索を。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。
世界のファッション、タマキン。
まあ、ということで、まあ、69キロも速度超過していた山本太郎、令和新選組代表なわけでありますけどもね、週刊新潮のあのデイリー新潮が、まあ、早速出ておりますんで、これを読んでいきたいと思います。まず見出しがこうです。4ヶ月逃亡の末、とうとう発表、令和山本太郎代表のオービススピード違反は人命軽視の69キロオーバー、サーフボードを乗せたアルファードで大分の高速を大爆走ということですね。サーフボードを乗せたんですかね、いいですね。人の命を軽視していると言われても仕方ないだろう。令和新選組の山本太郎代表である。デイリー新潮が最初にこの問題を報道したのは3月のこと。それから党を介して何キロオーバーだったのかと何度問いただしても、ぐだぐだ言い訳ばかり返してきて詳細を明かそうとしなかった。だが7月3日夕方にとうとう自ら発表した。蓋を開ければ驚異の69キロオーバーだった、だった、だった、だった。だからこんなの最初から分かってんじゃんね。その、うん、ね、何キロオーバーとか最初にその
オービス出て、うん、最初分かってますよ
ね。発表できなかったっていうのがこの謎でね、
まあ、意味が分からん。
まあ、逆に言えばさ、大概スピード出してるからこれまずかんべってことで黙ってたわけだろ。時間稼ぎしてた、うんうん、もうこれがさ10キロオーバーでしたとか20キロオーバーでしたとかだったらまあまあしょうがねえかみたいな話になると思うんだけど、これはその69キロね、もうほぼほぼ
70キロだ。
そうそう、
怖
っ。サーフィンを楽しむためにスタッフ2人と大分に寄り道というね、小見出しがついております。まあ、まずあの先ほど令和新選組が発表したと先ほどもね紹介した、あらまし、そして処分についてが書かれてありまして、で、山本氏のオービススピード違反問題を告発したのは山本氏の元秘書、施設秘書 B 氏であると、レンタカーの契約者で大分県警からの呼び出し状を受け取った人物だと、呼び出し状には昨年10月9日午後2時34分頃、東九州自動車道をレンタカーで走行中、オービス、まあ、この速度違反自動読み取り装置に検知された旨が書かれてあったということですね。で、新幹線で陸路、サーフボードを運ばされた B 氏。ね。もう B 氏が誰かってもみんなわかってますけどね。で、まあ、今度7月の末に直接お会いできると思いますんで楽しみにしてますけど私、山本氏は10月8日に熊本県八代市、9日に佐賀県鳥栖市で支援者に、講演をしていたが、その合間にサーフィンを楽しむためにスタッフ2人と大分に寄り道、鳥栖市に向かう途中でオービスに検知されてしまったのである。代表はこの九州出張でサーフィンを楽しむつもりでお気に入りのサーフボードを私に、これ施設秘書の B 氏ですね、私に東京の自宅から熊本まで運ばせました。サーフボードだぜでかいぞサーフボード、途中大阪で仕事もあったのでずっと陸路で ボードを置けるよう新幹線の車両の最後部を予約するよう細かく指示まで受けてました。私が借りたレンタカーもサーフボードが乗せられる大型高級車のアルファード。私は当日別行動でしたが、日頃から運転が荒いことを知っていたので、とうとうやられてしまったと思いました、ということですね。で、 B 氏がこの件を知ったのは11月になってからです。レンタカー業者から連絡が入った時、しかし山本氏はこの B 氏から報告を受けるも、まあ、要するにそのレンタカー会社からそのスピード違反の件についてこう問い合わせが来たわけですよね。それについて山本さんどうしましょうかと問い合わせたところ、山本太郎はとりあえずステイで来ましたね。もうすでに我々の世界では流行語になっております、とりあえずステイでね、と放置。結局山本氏が大分県警に出頭したのはこの B 氏の実家に呼び出し状が届いた後で、1月22日のことだったと。なお、この日は山本氏が突然多発性骨髄腫の一歩手前と告白し、参院議員を辞職すると記者会見を開いたその翌日でした。すごいですね。これがね、多発性骨髄腫にかかりましたっていう記者会見だったら、大変だなとか私も思ったかもしれません。しかし、多発性骨髄腫の一歩手前という。
誰でもなりそうですよね、一歩手前だったら。
もうあなたも私も一歩手前。誰でも彼でも一歩手前ですよ、本当に。
手前。
ね、もうほとんどあれですよ、体育の先生が号令出しながら、一歩手前とかってピーって言ってるようなもんで。それで、もうともかくね、だからこれはですよ、多発性骨髄腫とかって、まあ一応まあ、なんか検査は受けたことあるかもしれないけど、なんかちょっと、グレーゾーンかもしれないですよとかって言われたことはあったかもしれんけど、それを、ことさらそれをこう、ここにもう持ってきまして、それを理由にして、議員を辞職するっていうことなんですけど、これは議員の状態で、そういう刑事処分、行政処分を受けるっていうのは非常にまずいっていうふうに判断したというふうに考えるのが、まず妥当です。時期的にもね。そして、記事は続きます。4ヶ月逃亡の末、とうとう発表ね、これね。デイリー新潮は B 氏の告発記事を3月12日に配信しましたが、何キロオーバーの違反だったかは不明だったということですね。最初記事には出てませんでした。当然質問状で令和新選組に正したけれど、令和側は速度違反があったことは事実であり、その後の出頭要請についても日程調整の上適切に対応していると回答をスルーしました。4月に再度質問状を送っても現在も手続き中であり、検察の処分が確定していない状態なので回答を差し控えますとしていた。逃げっぱなしですよ。で、6月5日の定例会見で高井隆史副幹事長はフリーの記者からこの件を問われ、検察の処分が決まりましたので、これから党内で処分を検討していきます、その結果が決まったらお知らせしますと、すでに検察の処分が終わっていたことを明らかにしました。しかしその後も党内の処分が決まっていないことを理由になかなか発表しようとしませんでした。で、まあこれ収録しているのがこのまさしく7月3日金曜日なんですけど、この7月3日の会見でもフリーの記者に問われたが、一両日中に発表します。で、会見が終わった後ホームページでしれっと発表したと。汚ねえですね。やり方が
しれっと
汚ねえですね、本当にね。で、略式命令を受けたのは4月20日、免停の行政処分は5月15日ですよと。2ヶ月経ってんじゃねえかと。で、もう要するにいたずらに公表を引き延ばそうとしていたとしか思えないとデイリー新潮は断じております。もうそうです、間違いなくそうです。そして、さらに記事は続きます。高速道路上のオービスは40キロ以上で光るとされているそうです。ですからここの道路は80キロ制限ということだったんで、まあ、120以上出したらピカッと光っちゃうねっていうやつですね。ところがこの予想をはるかに上回る69キロオーバーという衝撃の数字。 で山本氏は制限速度80キロの高速道路を149キロ、ほぼ150キロで大爆走をしていたということですね。アルファードってあのワンボックスのでかい立派なやつでしょ。
あのよくあんまり私もよく車は分からんです。
よく矢田さんが乗ってるやつでしょ、ね、であれとかってさ、図体でかいから横風にそれなり その分弱いんじゃないの、ああいうのって、ね、うん、そんな気がするんだけど、まあともかく、代表は飛ばすときはこれね、あの例の施設秘書の B さんね、のコメントです。代表はね、飛ばすときは140から150キロは当たり前でしたね、私はだからこれ驚きませんでしたというふうにコメントを残してます。で7月1日危険運転致死傷罪に、数値基準を追加した改正自動車運転処罰法が公布されました。新たに設けられた数値基準は一般道で50キロ超過、50キロ以上、高速道路で60キロ以上超過したということであると。つまり山本氏は危険運転だと、もうこれももう認定できるわけです。いたずらに公表を引き延ばしたばかりか、厳重注意だけで済まそうとしている、党、令和新選組の党の方が、党のガバナンスはどうなっているのだろうか。そして一切表に出てこず謝罪コメントすら出さない山本氏に政治家を名乗る資格はあるのだろうかと。
ないですな。
で最後にこの、道路交通法違反呼び出し状のその、写真がそのままデカデカと掲載をされているわけであります。これを見ますと、あなたは、これナンバーがまず書いてますね。熊本和のナンバーって書いてますね。令和7年10月9日午後2時34分ごろ、大分県大分市大あざ横尾東九州自動車道上り鳥栖起点 138.3 キロポスト先で速度違反、速度違反自動車取締り装置オービス3、オービス3により測定写真撮影したことについてお尋ねしたいことがありますので、下記担当まで連絡してくださいというふうにこう呼び出し状が来てるんだと。で当時あなたが運転していなかった場合は運転していたものを出頭させてください。だこれ B さんのところに来たやつですから、 B さん運転してなかったわけで、で運転したのは山本太郎だから山本太郎が出頭しなきゃいけないね、ということです。この呼び出し状が届いたのが令和7年の12月25日、榎田信也さんの誕生日の翌日だったということになっているわけです。大分県警、交通部高速道路交通警察隊から来たということですね。要はそのコンプライアンスを守るとか法令遵守っていう部分の意識が非常に希薄な人物がその令和新選組という政党の代表を務めているってことがまあはっきりしたわけです。で、あのこれはもう何人かの方がもうすでにおっしゃってますが、こんなことも守れないやつが憲法とか守れるのか、あんた太郎さんよ、というふうにまあ言ってる人が続々出てきてるわけですね。でことここに及び令和新選組はどうするのか、まあそのね、非常にまずいガバナンスやってると思います。厳重注意っていう、幹事長による厳重注意っていう甘々な処分を出したことによってこれは世論に火をつけちゃった可能性が高いですね。ということで世論に火がついたとなればね、まあかなり初期の段階で付け火を行った悪い奴がいます。榎田信也門という人がいましたね。2023年の正月にはもう令和新選組に対して付け火を行っているわけですよ。なかなかこれがくすぶり続けてきたわけですけど、いよいよこれから愚連の炎がもうね立ち上るのかという、そういうことになってくるわけであります。さあ今までのこの流れ、今これデイリー新潮の記事をこう紹介させていただいたんですけど、まああのね、さっきのあの佐藤二郎さんの話のあの週刊文春と違いまして、週刊新潮は今回本当にあの慎重にあの取材を進めておられましてね、正確な報道をやってますよ。 ちょっと文春どうにかしてほしいねというふうに思いますけど、今の、聞かれてどうでしょうか。
いや、まだ、もうなんか笑ってしまいますね。
もう買ってた
か。そんなこともまん。
かっこ悪いですよ。
うん。
で、要するにてめえが運転して違反やらしてたのに、なんとかしてステイでなんて言いながらですよ。で、願わくば、その、
今日ですよね。
元部下になすりつけたいわけだろ。
そうそうそう。
もう、これダメだよね。
人間のするこっちゃね。
いや、はっきり言うがしてもらうけど、クズだぜ。これは、
うん。
クズだよ。で、私だって昔免許持ってたときはスピード違反したことありますけどね、ゲンチャリで。ちゃんと私は、その場で、すいませんでしたって言って、反則金をちゃんと払いましたよ、私は。まあ、これは、どうですかね。
で、厳重注意って何やねん。もう笑ってしまう。
だから何もないのと一緒だって。
う
ん。ええ。で、謹慎中止に行かんやん。もう謹慎してるようなもんだから。だから、これはむしろ、なんか、労働をさせねえかんやん、労働を。ええ。もう、どこででもいいから、なんか、でも、あれだな、またその、炊き出しだとか、ああいったところに行ったら、なんか自分のプロパガンダに使うからな。ああ。まあね。
この塔って何をしたらあれなんでしょうね。
何が？
だから、結局、塔の代表はそのままでいるわけでしょ？
はい。
普通だったら何でしたっけ？何て言うんですっけ？
まあ、これだったら、まあ、辞職ですね。
ですよね。
はい。まあ、議員辞職はすでにしてるけども、少なくとも代表の座から辞任するってことって筋ですよ。
うんうん、うん、
間違いなくそうです。
ひどすぎる。
だからその健康上の理由っていう部分だけをもし額面通り取るならば、それによって人員活動がやってるのは大変なんだっていう、その本人の教弁をそのまま額面通り聞いてあげるなら、まあ、そりゃそうですかとしか言えないけれど、少なくともこの刑事処分と行政処分を受けたっていうことで、これはもう確実に、その厳重注意っていう、その範疇を飛び越えていて、少なくとも自ら責任を取らないと話にならない状況になってるわけですよ。で、そもそも論だけど、山本太郎にしても大石晃子にしても、この間の衆議院選挙で大惨敗を喫してるわけですよ。その、ね、山本譲二がおこぼれて自民党から一つだけ議席をもらうことができたけれども、それがなかったら全滅だったわけですよ。玉砕してたわけですよ、令和新選組は。で、その玉砕するための玉砕戦法というか、無謀なことをずっとやってて、悪目立ちしかやらなくて、まあ、全く刺さらないダメな政党に作り上げてしまった、作り変えてしまったやつは誰かって言ったら、それは山本太郎と大石晃子なわけだよ。で、この二人は一切責任を取らず、のらりくらりと、前後三回やった臨時総会の中でも、のらりくらりと、ね、そしてあるいはそのテレビに出られるのは私しかいないみたいなわけわからないことを言ったりする大石晃子がいて、なんかそういうようなもうめちゃくちゃな一切責任は取りませんというそういう党だと、政党と言えるんですかね、これね、もうめちゃくちゃですねということで、これ本当にね、今令和新選組に在籍しているその地方議会の人あるいは参議院議員、ここら辺もそのきちんと声を上げないともう話にならんよ、うん、で申し訳ないけどまあで僕は個人的にそのよしみがあるからその応援をしたい気持ちはあるんだけれど、今回その八幡愛さんにしても令和のまあ副幹事長かなっていう立場でまあ、あちこち回って、いろいろ矢面に立たされてて辛い思いしてんだろうなとは思うけれど、しかしながら、その役職を背負ってやっているっていうことであれば、やっぱこの問題に関してはほっといちゃダメだと私は思うよ。その、はっきりと発言をして、もう太郎さん辞任してくださいと。大石さんもついでに引責辞任してくださいと。いうぐらいのことをはっきり言わないと。で、言った上で、その、当然、ポンスケとかメダピラが群がってくるだろうけど、それをその、まあ、言論で、 まあ、言いまかすのか、あるいはその説得するのか、そのやり方はわからないけれど、もう、理解を求めるっていうことをやっていかないと、もう令和新選組なんてのはもう再生することなんてもうすでに無理だとは思うけど、あの、180% か 200% ぐらい無理になってくると思います。だから、まあ、最近ね、その、この間このスタジオに、まあ、もともと令和新選組の、まあ、八幡愛さんと同じく、大阪の東大阪市を地盤に活動している、市会議員の伊藤祐樹さんがこのスタジオに来てくれた。で、まあ、私と初対談をやらし、まあ、やってあわけですよ。非常に好評なんですけど。で、まあ、言ってみれば同じ東大阪だったんで、まあ、誰もが八幡グループの一員っていうふうに伊藤祐樹さんのことを、まあ、見ていた。私もそう見てました。で、その、今回の流れの中で、その、まあ、これ、もう、そのうちみんな分かってくると思うけども、八幡愛さんのところのボランティアもだいぶ、削れてるんですよ。これもう伊藤祐樹さんについていきますっていう人が何人もいますし、で、その中には、その、まあ、八幡親子、八幡おかん、そして愛ちゃんに、まあ、使えてきたとは言う方はどうかわかんないけど、まあ、ともかく、献身的に支えてきた、そのボランティアの侍大将みたいな人物がおるんですけど、まあ、この方とは私も、ま、前々から本当にまあ、話が合う方なんで、とてもあったかくていい人なんで、時々お話をさせてもらってましたけど、その方々が、もう抜けました。令和から。で、他にも何人かの方が、ずっと長いこと、まあ、令和新選組を、そしてその中でもとりわけ八幡親子を、つって支えてこられた方々が抜けてしまった。で、これはやっぱ、大きな現実として受け止めて、本当に一刻も早く行動に移さないと、僕はダメだと思いますけどね。まあ、それを聞いていただけるかどうかわからないけど、僕はそういうふうに思います。ということで、いやいやいやいや、本当に情けなくなってきますね。こんな人たちを応援してたのかと思うとね、ということでございます。一旦 CM に行きまして、お知らせのコーナーに行きたいと思います。 CM です。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
QIC、 はい、ということでございまして、もうねずっと宣伝させていただいております。7月18日土曜日18時から IBB ジャーナル公開放送とリスナーミーティングを開催いたします。もう座席はほぼほぼ埋まってまいりました。すでに整理券の発行が始まっております。ということで木戸線は500円でございます。会場はアルテカーサ、これは大阪市北区豊崎4丁目6-26、大阪メトロ御堂筋線中津駅から徒歩、7、8分のところです。そして阪急大阪梅田駅からですと、まあ、13、4、15分ぐらいですかね。まあ、のんびり歩いていただくと10、15分ぐらいで、着きます。ぜひね、皆さん多くの方に参加していただきたいと思っております。18日は、木田さんはあれですか、大阪にお越しになると。
来れません。
あ、そうですか。
はい、来れません。
まあでもね、どことは言わないですけど、すげえ遠いとこからお客さんお越しになりますよ。
お
ー。多分空路。 陸路では来れん。
おー、うん、
まあ、空路
か海外からってことですね。
いや違うけど。
あ、違うんだ。
違うけど陸路では無理だね。まあ海路か、海路か空路しかないね、ということですね。まあ要はだからその橋やトンネルでつながってないとこっていうことになりますけどね。まあまあ、どういう風になるか楽しみなんですけど、まあ、そんなに広い会場じゃないんでね。しかもなんかこの会場、2階のスタジオと3階の、3階の方がホールになってるんですけど、2階のスタジオではなんか演劇のワークショップがあるらしくて、もしうるさくしたら、注意しますんで大丈夫でしょうかって言って、この、会場の管理者の方からご連絡いただきまして、いやいや別になんか音楽じゃんじゃか流すとかじゃなければ大丈夫ですよ、とかって言って一応言ってみましたけどね。もう階段しかないんでね、3階まで外階段をエッチだオチだも登っていただくしかないんで、本当申し訳ないんですけど、まあそこら辺よろしくお願いします。それと、飲食はできませんので、個人的な例えば水分補給で、ペットボトルのようなその蓋ができるやつ、あるいは水筒ですね、そういったもので飲料水をお持ちいただく分には構いませんけれども、それ以外の缶のドリンクだとかそういったのは持ち込むことができませんので、よろしくお願いいたします。それとアルコール類も NG となっております。で、あとこの会場は土足で入れませんので、入り口でコンビニ袋を差し上げますんで、それにそれぞれ靴を入れていただいて、個人的に管理をしていただきたいというふうな流れになっておりますので、よろしくお願いいたします。ということですね。で、まあ、2時間ぐらいやりたいなと思っております。はい。そして、その前だな。だから、7月の10日金曜日は、秘密の宴会がありましてね。で、まあ、何年ぶりですかね。あれは2022年だな。多分2022年の春先ぐらいに行われた大石あきこボランティアと八幡愛ボランティアの、その、交流宴会みたいなね。交流会みたいなのが、この MLS で、当時ここは F スタと言ってましたけど、ここで行われたんですけど、それ以来の、まあ、宴会が、行われます。まあ、どこで行われるかは謎っていうか知ってますけど、まあ、前にね、何回も我々は言ってた、とっても美味しい居酒屋さんでね、もういつ行っても、わら焼きの素晴らしい新鮮な、その切りたての、そのエッジが立ってる刺身ですよ。そのカツオのたたきが抜群にうまい。そしてなぜかそこのスタッフの方々がやたらと研究熱心で、なんか知らないけどスイーツの類もですね、やたらとなんかいろんなものがあるんですよ。で、インスタで毎回そのなんか今回こういうレシピで作りましたとかつって発表してるんですけど、本当に研究熱心でね、とってもクオリティの高い居酒屋があるんですよ。東淀川区に、で、そこがいいっていうに、言ったんだ、伊藤祐樹さんが。で、そこに決まったということですよ。なんでそうなったのかっていうと、僕は知らなかったんですけど、伊藤祐樹さんが、その東大阪の市会議員ですね。で、高橋一郎氏の、その最初のキックオフ、あれ2023年の4月じゃないか、その前だ、2022年の12月だ。ぐらいか。キックオフに、実は、ボランティアとして参加していて、で、その後の、打ち上げにも流れで入ってきてて、で、俺もその場にいたんだよね。で、確かにね、その姿形は俺の頭の中に残ってんだよ。だから、その時あんま喋ってないんだけど、その同じ宴の席にいたんだな。で、その、伊藤祐樹氏は高橋一郎ファンなんですよ。ずっとファンなんですよね。で、その高橋一郎と一緒に飲めたそのある店があるんですけど、そこでもう一遍飲みたいんだと。まあ伊藤祐樹さんは酒は一滴も飲まないそうですけどね。で行きたいんだというリクエストで、あ、いいんじゃないですかと。 もちろん高橋一郎氏も来るわけです。はいで、これは久しぶりにね面白い、宴会になりそうですね。まあすぐその店の近くにエッグさんが住んでたはずだけど、まあ、引っ越してなければまだいると思いますけど、どうかわかんないですけど、そういう店で、やります。はい。10日にね、楽しみにしてます。で、18日が今のその IBB ジャーナル公開放送とリスナーミーティング。そして、いよいよ26日、には東京方に行きます。そして私27日、皆さんと、関東地区の方と何かこう楽しくお話ができたらなというのを考えておりますので、そちらの方も、参加したいという方は info@ibb.osaka info@ibb.osaka までご連絡をいただければと考えております。はい、というところでございます。はい、こういった形で皆さんとこう交流を深める機会がちょっとずつ増えてくるかなと思ってますんで、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。さ ということでエンディングテーマが流れてまいりました。冒頭申し上げました通り、このテイクレ、現在のこのやり方でのテイクレは7月いっぱいで一旦終了いたしまして、8月の第1週といいますか、最初の週は8月の2日放送分ですかねからリニューアルするということで、これのお知らせは各このクライアント様宛てにメールなどでお知らせがおそらくこれから行くと思いますので、よろしくお願いいたします。ということでお送りしてまいりました QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズルムケサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀蝶デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースからオンデマンド放送でお送りしてまいりました。さあ木田さん、これからあれですか、ビールを5トンぐらい飲みに行くんです
か、ね、行かないですよ、もうこんな時間
で。まだだって22時10分ですよ、今からでしょ。
行かない行かない、もう寝ます、疲れました。
まだ余裕の口ね。
いやいや、もう寝ます。
最近なんかお気に入りの酒の魚とかありますか。
最近、いや、別にないです。最近酒の魚、
俺ねほぼほぼね、はい、1日おきぐらいにね鍋やってんね。一人鍋、
鍋はあれですもんね。
で内容はもう完全に常夜鍋でさ、もう豆腐と、豆腐と豚の、ロースのスライスの薄いやつと、
美味しいですもんね、常夜鍋。
それと野菜は小松菜とか、あと俺春菊が好きなんで、春菊が安かったら、今ちょっと高いんだけど、今春菊使いますね。でそれでポン酢と柚子胡椒でさっぱりといただいて、で腹減ってたら締めにうどんかなんかぶっ込むけど、入れないことも多いな。だから結構あれですよ、ヘルシーで高タンパク低脂肪でなかなかいいと思いますけどね。それをでもね夜中の2時とか3時にやってるっていうのがいかがなものかと思うんですけど、ということでございまして、お送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間でございます。お相手は榎田信也門と
平上
優子
でした。
えらい間が空いたな。ということで、さあね、令和新選組山本太郎はどうなっていくのでしょうか、注目です。ということで一旦こちら QIC お別れの時間です。また来週、ごきげんよう、さようなら。